それではお祈りします。愛する天の様、このせ、メッセージの時をありがとうございます。どうぞ生ける神ご自身が今日も豊かに望み導いてください。あなたに期待します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。皆さんおはようございます。今日はですね、今年のペンテコステの日なんですね。まあそれがどうかということじゃありませんけれど、まあ過ぎ越しの時から50日目、ギリシャ語でねペンテっていうのは 5を表します。それで50日目なんですね。で今年は、今日がそのペンテコステの日だということですね。でまあペンテコステの時っていうのは聖霊の強いこう注ぎかけがあったわけですね。そして、その注ぎかけを通して人々に、聖霊様が入って、そしてまた聖霊様で満たされて、その満たされたがゆえにその聖霊の力によってですね、弟子たちが、この次々と素晴らしい働きをしていったことが聖書の使徒の働きに書かれています。ですから聖霊様の力によってですね、この弟子たちが、このそれまでね弱かった人間的な力からですね解放されて、この聖霊の力によって神様のことを語り始めたんですね。でそれによって、素晴らしいこの神の技、癒し、奇跡、そして、救いの技が表されていったわけです。で再びですね、後の雨ということで、この強い聖霊の注ぎかけがこれからやってきます。で昨日ですね、私2回外出したんですね。1回は海外宣教2の授業で高円寺へ行ったんですね。それから夜また徹夜祈祷会みたいなのがあってですね、コンサートのための祈祷会ということでまた出かけてったんですけど、2回ともこう雨が降ってたんですね。で感謝だなと思ってね、歩いて最初行ってたんですけれど、まあ、感謝しますって言ってた時にやはりちょっと気づかされたのは、行く時はね、1回目行く時は傘を差して行ったんです。で傘を差してるとね、皆さんもご存知のように雨に濡れなくて済むわけですね。で、まあ、濡れても下のあるいは風が来てちょこちょこっとこう濡れるわけなんですね。で夜はですね、夜遅いのでもう早く帰ってきたのでね、自転車で家から駅まで行ったんですね。でその時はもう傘ささずにこのレインコートじゃないですけどなんか着てバーッとこう走っていったわけですね。そうするとびしゃびしゃになるわけです。皆さんも分かるようにね。それで、確かにこのペンテコステの時にねこの大雨が降るわけなんですけれど、その時に、傘をさしてるとね、その時こう示されたのがいわゆる傘をさしてね、それをせっかく雨が降ってんのに、まあ、本当の雨はね傘差していいんですけど、聖霊様の強い注ぎかけの雨が降ってる時に傘みたいなのを差してブロックしてしまったりとかね。で当たるっつったらちょこちょこっとこう聖霊様の力が働くとか、そういうふうなのと、やはり本当にね聖霊様が望まれた時にそのままねびしょびしょになるっていうか、もうそのままねたくさん受けるかどうかっていうね大きな違いがあるなっていうことをね思わされたんですね。でやはり、その雨は皆さん傘さして避けてください。しかし聖霊様の強い注ぎかけがあった時はですね、もうびしょびしょになるぐらいにですね、それを拒否せずに、聖霊様の働きがもうそこに来てんのに全然知らん顔してるとかそういうことがないようにですね、ぜひ覚えて、そして神様のね大きな恵みを受けていっていただきたいと思います。で聖霊の力によって私たちはその神様の働きをすることができるんです。そして聖霊様の力によって癒しとか奇跡が起き、そしてまたこれからのリバイバルのための大きな救いの技が起きてくるということをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。それで、それを期待してですね、どんどん歩んでいっていただきたいと思います。必ずね、その聖霊の強い注ぎかけっていうのはやってきます。もうすでにこう働きは進んでますけどね、しかしもっとバーンとしたのが来ますのでね、それを期待して待っていただきたいと思います。それで、今週ですね、アメリカチームが使わされます。で今回は、 ロサンゼルスとサンディエゴとニューヨークに行くんですけれど、サンディエゴではね、かなりがんが厳しい人がおられて、そしてそのために祈るということを、言っていました。ですから皆さんもですね、ぜひ、その癒しのためにもね、取りなしをしといていただきたいと思います。で、まあ、今回は3箇所だけですけどね、神様がこのアメリカには100の教会ということを語っておられます。でそれに向けてのね、一回一回のアメリカ派遣が大きな意味を持っているということをね、主が語っておられますので、ぜひそのために取りなしておいていただきたいと思います。それとともにですね、7月の10日からですかね、10日から19日まで、ローマパトモスチームが使わされます。でローマパトモスチームっていうのはどなたでも参加できる派遣です。で、まあ、いつもはね、パトモスは行くんですけれど、7月15日を挟んだチームはね。で、今回はそれにプラスローマが入ったわけですね。そして最初は、トルコ航空を使っていくっていう話になってたので、このトルコからね、パトモスまで船で、小さな船で行くことになるかなっていうことを思ってたらしいですね。で、今までもその小さい船で行った時、みんな大変な目に遭ってたわけです。私もそうなんですけど、もうすごい波が高かった時にですね、どんぶらこして、酔ってしまってね、ほとんどの人がみんな酔っちゃって、そして、船の中でね、みんなゴロゴロゴロゴロ転がってましたで、なんか魚市場のね、魚みたいにこうゴロゴロゴロゴロ人が転がってたんですけど、まあそれじゃなくてね、今回はアテネからまた行けるっていうことになりましたので、大きな船で行けますので、そういうことはなくなったと。で、ローマっていうのはですね、特別な場所です。で、それは、まあ、ヨーロッパでもね、神様がこの前、チームがドイツへ使わされました。そして、フランスへ使わされた時、次は、まあ、イタリアだっていうことを言われてましたけれど、で、今回イタリアに行くことになったわけですね。で、ですから EU の中でも中心的なところへこう行くわけです。で、ドイツ、フラン、まあイギリスは前に行きましたけど、ドイツ、フランス、そしてイタリアっていう形でね、そして、第二ステージに入ってね、海外選挙が第二ステージに入って最初のイタリアっていうことになりますので、そこにもね、大きな計画があると思います。で、なぜローマが重要かっていうと、そこにバチカンがあるからです。でバチカンというのはカトリックの総本山があるところですね。で、インターネットに流れてますけど、黙示録の、ね、13章には、この反キリストと偽キリストのことが出てきています。そして世界を支配するということになっているんですね。でその可能性がある偽キリストというのはやはり、どう考えてもまあ、今の方かどうか分かりませんけど、そこに立つ人が怪しいと、そういうふうに思われるわけですね。ですからそこの様子をちゃんと見ておかなきゃいけないということをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。そして、そこでおそらく例の戦いはするということです。そしてまたおそらく、フランスと同じようにね、死ぬ時間の教会の形成ということでいくんじゃないかと思います。でもですね、いずれにしてもノンクリスチャンの方でも行けますので、ローマではね、2つに分かれて、海外選挙2を取っている人と取っていない人で分かれて行動するということになってますので、ぜひどんどん参加していただきたいと思います。で、非常に大きなポイントのある、派遣なのでね、どんどん行っていただきたいと思います。そして、パトモスへ行った時にね、今までたくさんの、示しが与えられているんですね。でパトモスっていうのは島なんですけれど、黙示録が掲示された場所です。そして、そこのね、洞窟へ行くときにそこの祈り場っていうのがあって、本当にこう暑いんですけれど、しかし風が気持ちよくてですね、非常によく祈れるんですね。つまり非常に臨在がある。ですからそこで十分祈る時が持てる。そしてその中でですね、教会全体にその黙示録のことが開かれるっていう形でね、いろいろ神様がやってくださいましたけど、それとともに個人個人においてもいろいろな語りかけを受けることができます。ですから、ぜひですね、どんどんどんどん行っていただきたいと思います。 で、まあ、御心ならば神様は必ず休みとかお金もね、必ず与えてくださいますから、今から祈っておかれたらいいと思います。で、非常にね、ポイントの派遣だということをぜひ覚えておいてください。それからその後、7月の23日からは白馬キャンプがあるわけですね。白馬キャンプは、皆さんもご存知のように賛否を中心とした派遣ですけれど、キャンプですけれど、今年も、なんだ、全国ゴスペル、決勝大会、これが行われます。ですから、それを期待しておいていただきたいと思います。で、白馬っていうのはね、非常に臨在のあるところですよね、やはり。ですから、いろんなことが起きちゃうわけです。で、菅牧師だって、その白馬、脳梗塞でもう車椅子で立てなかったのに、白馬行ってた時に突然ね、立ち上がって歩き出したわけですよね。だから、そこに神様がおられて、そして神の技が表されてくるわけです。それからノンクリスチャンがいて、聖会には出てないのに、その白馬行ってる時に救われちゃったりとかね、やはりその神様がおられるところっていうのは、全然違いますよね。ですから、ぜひ期待していただきたいと思います。そして、来た時にね、いろいろとその神様からの語りかけっていうのもたくさん受けることができます。ですから、それを期待して、これもどなたでもね、参加できますので、来ていただきたいと思います。それで、聖書に入っていきたいと思いますけれど、今日はですね、第一ペテロの2章4節から読んでいただきました。こう書いてあります。主のもとに来なさい、主は人には捨てられたが神の目には選ばれたたっとい生ける石ですって書いてあります。で、主のもとに来なさいっていうのは、もちろんイエス・キリストのところへ来なさいっていうことですよね。そして、イエス・キリストは人には捨てられたが、十字架にかけられちゃったわけですね。で、神の目には選ばれたたっとい生ける石ですって書いてあります。で、生ける石っていうのは、なぜ生ける石って書いてあるかって言ったら、このイエス・キリストが永遠に生きる道を導いたからですよね。永遠に生きておられるから。だから、生ける石だ。そして、聖書ではですね、キリストのことを石っていう形で表現しているところがたくさんあります。旧約聖書ではメシアっていう形でね、それを意味してるんですけど、メシアっていうのは救い主っていうことです。で、例えば、旧約聖書の詩編の118編にはですね、同じようなことが書かれてますよね。118編の22節に、家を建てる者たちの捨てた石、それが礎の石となったって書いてありますね。で、これは救い主のことを言ってるわけです。で、これは当然土台の石になるわけですから、これは後のこのイエス・キリストのことを意味してるわけですよね。それから、予言書にですね、ダニエル書っていうのがありますけれど、ダニエル書にもその石っていうのが出てきます。ちょっと見てみましょうかね。ダニエル書の2章の32節からですかね。書いてあるのは34節ですけれど、ここにか、それはですね、このダニエルがこの解き明かしをしたやつですね。そしてそれが何て言ってるかっていうと、その像、ネブカデネザルが見た像がですね、頭は純金、胸と両腕は銀、腹と腿とは青銅、すねは鉄、足は一部が鉄、一部が粘土でした。あなたが見ておられるうちに、一つの石が人手によってよらず切り出され、その像の鉄と粘土の足を打ち、これを打ち砕きましたって書いてあります。で、この石っていうのは、 実は、このイエス・キリストを表しているんですね。まあ、それ後からまた出てきますけれど、まあ、先見ちゃいましょうかね。44節、ダニエル書の2章の44節あ、その前にちょっと説明しとかないと分からないかもしれないですね。頭は純金で、 胸と両腕とは銀、腹とともももとは青銅、すねは鉄、足は一部が鉄、一部が粘土でしたって書いてあるのは、これ何を言ってるかっていうと、ダニエルがですね、これから起こる帝国のことについて、この予言的な形で神様が語られたのを示したわけです。で、何を言ってるかっていうと、その最初のね、頭っていうのは純金、これがバビロニア帝国のことを言っています。そしてその後からね、胸と両腕は銀って書いてありますけれど、これはメゾペルシャ、メディアとペルシャ、メディア帝国とペルシャ帝国が一緒になってるんです。だからこの胸と両腕って書いてありますけれど、胸とね両腕、前どっかでお話したかもしれませんけど、両腕ってあるように2つに分かれてるっていうことですね。でメディアとペルシャ、そして、腹と桃とは青銅で、これはあのギリシャ帝国、アレキサンダー大王のギリシャ帝国ですね。そしてすねは鉄って書いてありますけど、これはあのローマ帝国のことを言っています。だからあの当時からね、そういった帝国がこれから現れるよっていうことをね、ダニエルは神様を通して語ったわけですね。そしてその後に、第二のローマ帝国がやってくるってことですね。そして最後に、石が出てきてそれを打ち壊すっていうことを言ってるわけです。それが44節に書かれてます。この王たちの時代に天の神は一つの国を起こされます。その国は永遠に滅ぼされることがなく、その国は他の民に渡されず、かえってこれらの国々をことごとく打ち破って絶滅してしまいます。しかしこの国は永遠に立ち続けます。あなたがご覧になった通り、一つの石が人手によらずに山から切り出され、その石が鉄と青銅と粘土と銀と金を打ち砕いたのは、大いなる神がこれから、後に起こることを王に知らされたのです。その夢は正夢で、その解き明かしも確かですって書いてあるように、最後にですね、永遠の国、つまり、天の御国ですね、これがイエス・キリストによって表されたということをこう言ってるわけですね。ですから、一つの国っていうのは神の国のことを言ってますし、一つの石っていうのはこれメシアのこと、つまりキリストのことを言ってるっていうことですね。ですからその石っていうのはそういう意味合いで使われている場合があるっていうことをね、ぜひ覚えておいてください。そして、五節にですね、こう書いてあります。なんて書いてあるかというと、あなた方も生ける石として霊の家に築き上げられなさい。そして聖なる祭司としてイエス・キリストを通して神に喜ばれる霊の生贄を捧げなさいって書いてあります。で、あなた方も生ける石として、つまり、キリストが死からよみがえって永遠に生きられるようになったと同じようにですね、皆さんも神様をイエス様を信じた時に永遠の命が与えられたわけです。ですからその生ける石として、つまり永遠に生きるもう権利を受け取ったものとしてですね、霊の家に築き上げられなさい。で、霊の家っていうのは何かっていうと、これはあのキリストの体である教会のことを言っています。だからもうイエス・キリストを信じてね、本当に永遠の命を得たあなた方は、この教会の土台の中で歩んでいきなさいということを言ってるわけです。そして、聖なる祭司として、クリスチャンはね、イエスさんを信じた人たちは万人祭司と呼ばれています。聖霊様はね、私たちのうちにおられますから、直接神様の声を聞いて、行動できるからですね。そしてイエス・キリストを通して神に喜ばれる霊の生贄を捧げなさいって書いてあります。で、神に喜ばれる霊の生贄、これは何かっていうとですね、 何を捧げるかっていうと、霊の生贄っていうのは賛美であり、あるいは感謝することであり、あるいは祈ることであり、そしてまたさらにね、自分を捧げるということですよね。ですから、賛美を捧げる、感謝を捧げる、祈りを捧げる、そしてまた自分自身をこう捧げる、こういうふうにこう書かれているわけです。それでですね、次の6節にこう書いてあります。なぜなら聖書にこうあるからです。で、そういった教会の土台にね、しっかり立て上がっていきなさいっていうのと、賛美の生贄、この霊の生贄を捧げなさいってこう書かれてるのはなぜかっていうと、そこに書いてあるからだって書いてあるんですね。何って書いてあるかっていうと、見よ、私はシオンに選ばれた石、たっとい礎石を置く。彼に信頼する者は決して失望させられることがない。で、シオンに選ばれた石、たっとい礎石を置くっていうのはイエス・キリストですよね。そして彼に信頼する者は決して失望させられることがないって書いてあるんです。で、彼に信頼する者、つまりイエス・キリストに信頼するのであれば、絶対に、決してですからね、もう絶対に、失望させられないって書いてあるんです。失望っていうのはね、希望を持っててもがっかりしてしまったりとか、そういうふうに、そして何かやったらがっかりするとかね、そういうことですけれど、そうじゃなくて希望を持ち続けることができますし、そしてまた素晴らしい事柄をね、私たちが見ていくことができるということを言ってるわけです。で、神様と共に歩んで素晴らしい人生を送るということも言ってるわけです。で、それは、ですから、イエス・キリストに信頼すれば、もう本当に失望させられることはないって書いてあって、それはなぜならって書いてありますが、その理由になってるわけですね。ですから、感謝とか、感謝を捧げたり賛美を捧げたり、教会につながってる、あるいは祈りを捧げる、あるいは自分自身を捧げる理由が、もう神様が絶対に、失望させられないようにしてくださるからだということなんですね。だから感謝と捧げなさい、賛美を捧げなさい、そして、自分自身を捧げなさい、祈りを捧げなさいってこう書いてあるわけですね。で、これは非常に重要なポイントです。で、私たちはこの人生の中で神様の素晴らしい計画のうちを歩むときに、大きな恵みと祝福を受けていくことができるわけですね。そして、そのなぜならそうしなさいって言ってる、その一つにはここに書いてあるように、霊の家に築き上げられなさい、つまり教会の中で、自分自身が立て上げられていきなさい、教会にしっかりとつながって、そしてその中で神様から恵みを受けていきなさいということを言ってるわけですよね。ですから、その教会に、教会を土台としてね、やっていくっていうのは非常に重要なポイントになります。で、それを通してね、前も言ったことありますけれど、クリスチャンっていうのは多くの方が気がついてませんけれど、個人的に神様と交わるということと、あと私たち、聖書にはですね、私たちは教会の体の一部だって書かれているわけです。ですから、個人個人で神様と交わって受ける祝福とともに、教会の体の一部として、この教会を通して受ける祝福があるということがこの聖書に書かれているわけです。で、それが結構大きいわけですね。では、例えばこの癒しのある教会にいれば癒しっていうのがたくさん起こります。しかし、癒しの祈りをしない教会だったら癒しは起こらないわけですね。まあ、たまには恵みで起こるかもしれません。ですから、その教会の中でね、受けるべき恵み、祝福っていうのがたくさんあるわけです。で、私たちはその、教会につながり、そしてまた教会の中で立て上げられていくことを通して、失望させられない人生を送っていくことができるっていうことなんですね。そして、それとともにね、例えば、 感謝するってこともそうですね。あるいはあの賛美を捧げるってことですけれど、賛美を捧げるってことにおいても、賛美っていうのはね、リバイバルの大きなポイントだっていうことも語られています。で、今は風の響きっていうことをね、神様は言われて、その名前の実質を表すっていうことを主が言われています。ですから、この風の響きを通して神様がいろんなこの名前の実質、つまり聖霊の働きによって賛美を通して癒しが起きたり、人々に解放がなされたり、救いが表されてくるということです。で、これは大きな恵みだということですよね。ですから、賛美とただ歌を歌うっていうのは全然違うということをね、ぜひ覚えておいてください。で、賛美っていうのは神様に心から捧げていくわけですけれど、礼拝していくわけですけどね、歌はただ歌ってるだけになるわけですよね。ですからその臨在が全然違うわけです。だから例えばギフスがどっかへ路上ライブ出てって、そして聴いてる人たちがみんな涙を流してたっていうふうにね、言われますけれど、それは、神様がその歌を通して聴いてる人たちに触れてくださってるからです。だからそれに触れられて多くの人たちがこう涙を流すわけですね。で、私たちだってこの町田で、この賛美をした時にね、やはり触れられて、こうちょっと思ってる方もおられましたよね。で、まあ、これからどんどんどんどんそういうのが起きてきます、出てった時にね。で、それが神様の働きなんです。で、賛美を捧げるっていうのは非常にこれから特に重要になってきます。ですから重荷持ってる方々はね、さらにそのために祈り、また本当に臨在ある賛美を捧げられるようにぜひ祈っておいていただきたいと思います。で、そしてまた感謝を捧げるっていうことはね、いつも言ってますけれど、第一テサロニケの手紙に、全てのことについて感謝しなさいって書いてありますよね。で、これは、まあ、信仰を使うことになるわけですけれど、つまりその悪いことがあったとしても、その後ろに神様の素晴らしい計画があるということを私たちが、信じて、そしてまた、それをその悪いことが許されたとしても、全てこの神様の支配下の中にあって、神様が全てを治めておられますから、悪いことさえも神様が許しておられるということをですね、ぜひ捉えておいていただきたいと思います。ですから何があっても、どんな悪いことがあったとしても、その神様の計画の中でそれが許されているから感謝していく、感謝に切り替えていく、つぶやくんじゃなくて。で、前言ったようにつぶやいたらもうそこでこの神の働きっていうのはほとんどなくなってしまいます。だから感謝していくんです。そしてそれを通していろんな技を見ることができます。そして最終的にね、これが必ず益となる。だから私たちは失望させられることがないわけです。で、私たちがこの感謝を学んだのは特にこのマーリンさんからですけれど、マーリンさんだって、本当にね、神様に言われてカリフォルニアの方に行けって言われて行ったら、行こうとしたら車がひっくり返って車が廃車になっちゃって、そして大変なことになっちゃったわけですね。しかも自分が書いた本は版権が人の方に取られちゃって、それを出せない、今もう1900万部も出たね、本が結局出せないことになってしまったわけですよね。で、その中で、マーリンさんは困難な道を感謝して感謝して感謝してやっていった時に、あるところでね、その弁護士の方と会わせてもらったり、そしてまた、神様の恵みによって車がね、完璧に元に戻ってきたり、そしてカリフォルニア行ってからその時が来た時にね、その弁護士から呼ばれて、その裁判に行ったら、そこで判決を戻してもらえるっていうことになったわけですよね。で、確かに悪いことは起きたんですけれど、徹底して感謝していった時に、時が来た時に逆転したんです。そしてそこからマーリンさんは、この獄中からの賛美をね、自分で自由に配れるようになったわけです。で、そこからまたいろいろな関わりが開かれて、なんと去年昇天されるまでに1900万部も印刷されて配られたんですよね。だから大きな逆転ですよね。 でもその困難にあってた時っていうのはまさかそんなことが起こるなんて誰も思わないでしょうね、書いた本は誰かの手に渡っちゃった。そして自分は車でひっくり返ってお金もなくなっちゃった。で車を与えられるかも分かんない。それなのに神様カリフォルニア行け。で普通あったらもうがっかりくるでしょうね。でもその後ろに神様の素晴らしい計画がある。そして従っていくんであれば、感謝していくんであれば、神様は必ず益としてくださるということを信じて行動してたわけです。ですから感謝することを通してその御業を見ることができたんですね。で重要なんです、感謝を捧げる。だから決して私たちは感謝をしているときに失望させられることはないのです。で祈ること、祈りを捧げるということもそうです。で信頼して本当に求めていくんであれば、御心ならばそれが全て答えられます。で昨日面白いことがあったんですね。今度白馬行くときにね、アレチニカミュージックで、またレンタカー、荷物運ぶのにねレンタカー借りなきゃいけないの でレンタカー屋さんのカタログ見てると、どんな車種か、まあ、写真は出てるんですけど、どんな車種かとね、どのぐらいの大きさかっていうのがわからないわけですよね。で私も最近車には疎くなってます、ね、乗らないのでね、どんな車種があるかなって全然わかんないんですけれど、そこにいくつか車種があって全然聞いたこともない名前のばっかりだったんですね。でそれを早く決めなきゃいけないから、こう行くときにね、神様どうぞその車種を見せてくださいって言ってね、それで海外選挙の授業行ったんですね。そしたらですね、帰りにですね、なんと借りる候補の車をですね、一つ二つ目とね、ちょうどね100メートルぐらいの違いで止まってたんです。でびっくりしましたね。見せてくださいって言ったら、本当にその車種がねそこに止まってて、そしてもう一つがまた100メートルぐらい違ったところに置いて止まってたんです、道路の脇に。で、この車ってこんな形でこのぐらいの大きさなんだっていうのがね、すぐ分かっちゃったんですね。それからもう一つの候補のやつも、あと自分の家の近くに帰ってきてから神様が見せてくださったんですね。だからこれで、この車を借りたらいいなっていうことをね、神様が教えてくださったんですね。だからどんな小さなことでも、この祈るときにね、神様は教えてくださいますし、答えてくださいますよね。だから本当に神様素晴らしいなって思いますよね。ですからこの祈りを捧げるっていうのも非常に重要なことになります。それとともに この例の生贄を捧げるっていう中でですね、自分自身を神様に捧げるっていうのも一つの大きなポイントになります。で自分自身を捧げるっていうのは何かっていうと、自分が生贄になってどっかに死んでしまうとかそういうわけじゃなくて、本当にね、私たちはイエス・キリストを信じた時に神の子となったんです。だからそのまま自分を神様に渡しちゃえばいいわけです。でも神様のものなんです、信じた人たちっていうのは。それなのにですね、多くの人たちはもう私は私とか言ってですね、神様から離れて自分の勝手なことばっかしやってるから神様の恵みを受けないっていうのがよくあります。でももう本当に神の子として神様がしてくださったわけですから、もう私はあなたのものですって言ってね、自分でその自分を捧げちゃえばいいわけですよね。そして、このなんていうんですかね、神様が計画を持っておられますから、そして神様が私の最善の人生を持ってって言ってくださいますから、計画を持ってくださってますから、だから私を自由に使ってくださいってこう言うわけです。それが自分を神様に捧げるっていうことですよね。だから、まあ、自分の生き方じゃなくて、本当に神様が計画している道を歩む、そしてそれが最善であり、そしてそれをやっていくときに、本当に失望させられることがないっていうことなんです。でこれは例えば自分を捧げるっていうのがね、多くの人たちはなんか牧師にならなきゃいけないんじゃないかとかね、宣教師にならなきゃいけないんじゃないかとか、そういうふうに捉えてしまう人たちもたくさんいます。 でもそんなことはどこにも言ってないんです。自分を捧げるっていうのはただ本当に自分自身を神様に自由に使ってくださいってこう言うわけですね。そして神様があなたの使命はこういうものですよ、あなたはこうやって生きていきなさいっていうことを語ってくださるわけです。でそれをやっていけばいいんです。だから例えば主婦で、その中で神様の働きをしていく人がいるでしょう。それから、仕事の中でね、神様の働きをしていく人たちもいるでしょう。だからいろんな形で神様はお一人お一人をに計画を持っておられて、そしてその中でいろんなことをされようとしておられる。ただ、主婦でもう自分は神様と関係ないとかね、仕事してて神様のことなんかどうでもいいとかね、そういうことじゃないんです。自分を捧げるっていうのはその中で神様が仕事を通して何か栄光を表そうとしておられるんであれば、仕事の場所でいろいろ神様のことを話したり証ししたりとか、そういうこともできるでしょう。いろんな形でできるんです。そして主が言われた通りにやっていくこと、これが、自分自身を捧げるっていうことです。で、それを通してやっていくんであれば必ず失望させられることがないっていうことなんです。で、私はその仕事してる時にね、全く分野の違うことをやってたわけです。エンジニアとしてですね。でも神様が導かれたのは牧会所だったんですね。で、その時やはりびっくりしましたし、葛藤がありましたよね。で、自分はこうやってるのになんでそんなんなんだろう。そして、分野が全然違うじゃないか。一体どう何を神様は考えておられるんだっていうふうにね、考えちゃうわけですよね。で、人間的に考えたらね、そういう土台もないところへ、もう40歳ぐらい近くになってからね、飛び込むなんて言ったら、バカバカしいことを、バカバカしいのはもう甚だしいほどバカバカしいですよね。でもね、神様がそう言われたんですよね。で、言われたので、とにかくもう自分自身を捧げるっていうことにして、そして、最終的にね、もう納得してっていうか、神様に捧げますって言って、そして従うことにしたんです。で、ですから、最初からね、こう聖書学び始めたりとか、あるいは、給料もらってたのに給料一体どうなっちゃうんだろうとかですね、いろいろこう心配事とかあるわけですね。でもそれでもいいからとにかくやれっていうことで、そしてやったわけです。だから人間的には心配事たくさんあったんですけれど、しかしやはり神様が恵みとね、祝福を与えてくださって、そして、本当に人生をね、神様守ってくださってます。で、特に自分が心配してたこととかね、そういったことに関しても神様の守りの中でね、やらせていただいてるんですね。で、今考えるとね、いろいろな形で本当に失望させられることなんてないんだなということを思わされます。で、一番私が心配してたのはお金のことだったわけですね。本当に生活していけるんだろうかとかね、でもですね、神様が本当に不思議な形で必要な時には必ず与えてくださって、で、満たしてくださったんですね。だから本当に不思議ですよね、そういったのって。だから神様の働きをしていくんであれば、本当に神様に信頼していくんであれば、そして、書いてあるように彼に信頼するもって書いてありますけれど、本当にこう信頼して、そしてまた自分自身を捧げ感謝し、霊の生贄を捧げていくんであれば、神様が全てを見てくださる。そして、私たちは決して失望させられることがないということなんです。で、神様の技をね、たくさん見てこさせてくださったということは本当に素晴らしい恵みですし、そしてまた神様とね、共に歩んでいけるって、こんな素晴らしい恵みはありません。で、その価値観っていうのもね、確かに神様が変えてくださいましたし、そして本当に信頼していくんであれば、本当に神様は何でもこう必要なものは全て満たしてくださいますし、必要じゃないものはね、満たされないんですけれど、必要なものは満たされますし、そして守ってくださり、そして神の技を見ていけるっていうことをね、本当に今までの人生の中でね、神様が示してくださいました。 だからそれぞれ自分に与えられている使命、自分に与えられている飯、これをやっていくときに本当にこう失望させられることがないということなんです。だからそれを聞いていって、そしてその道を歩むというのは非常に重要だということですよね。ですから神様は私たち一人一人を確かにいろいろな形で祝福しようとされている、そして本当に失望なんかしなくていい人生を送らせようとしておられるんです。だからこそ、ここにあるように霊の生贄を捧げて、そして神様に信頼して歩んでいきなさいって書いてあるわけですね。教会を土台として、で、それが私にとって大きな祝福のもとになるんです。それを覚えてですね、さらに、共に神様の祝福を受けていきたいと思います。お祈りします。愛する天父様、あなたの恵みを感謝いたします。あなたがすべてを治めておられ、導いてくださっていることをありがとうございます。このこれからのリバイバルの働きのために、確かに私はあなた方一人一人を用いていくとしております。この飯に関してこの語られてはいるんですけど、そのために祈ってない方がおられます。その方に私はさらに語っていこうとしております。それゆえ、私に耳を傾けておきなさいとしております。また飯とか使命とかそういったものがどうもよくわからないという方がおられますが、それは祈っていく中ではっきりしてきます。それでは癒しのためにお祈りしたいと思います。罪があるとですね、祈りが聞かれない場合があります。ですから全員でまず悔い改めの時をお持ちしたいと思います。愛する天父様、あなたが癒し主であられ、また解放主であられ、力ある御業をなされる神様であることをありがとうございます。どうぞ今癒しの霊を注いでくださり、あなたの御臨在で満たし、あなたの栄光を表してください。お一人一人の体に触れ、癒しの御業をなしてくださいますようにお願いいたします。イエスキリストの御名によって病の力を打ち砕く。イエスキリストの御名によって、この、一人一人の精神、肉体の病に命ずる。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。このなんかこう目が霞んで見えない方がおられます。そこに今主が触れてあります。そこに今主が触れておられます。その癒しを感謝して受け取ってください。またこのなんかこうだるい感じがある方がおられます。そこに今主が触れております。体が今癒されました。それを受け取ってください。またちょっとこの胸がちょっと時々痛む方がおられます。そこに今主が触れておられます。その癒しを受け取ってください。また左足が痛い方がおられます。そこに今主が触れておられます。その癒しを受け取ってください。イエスキリストの御名によってこの一人一人の精神と肉体の上にイエスキリストの癒しを宣言する。あなたの恵みを感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今私たち一同ともに豊かに常しえにありますように。アーメン。